かりちゃん、復活、おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとう、本当に。よかった。
いや、復活したみたいですね。
いやー、ほんとよかった。俺、
うん、
インサイド Xbox 見て泣いたものさ。
元気そうでした。ちょっと僕まだ見れてないんですけど。
いやー、ほんとに元気そうでした。もう笑顔もね、
あーよかった、
戻ってたし。
うん、
いやー、ほんとよかったよ、ひかりちゃん。
いや、急でしたからね、その、ね、交通事故でしたっけか。
家で階段から落ちちゃって、
そういうのか。
頸椎損傷でね、
うん、
全身が麻痺しちゃったんだよね。
うん。
うん、それで、まあ、リハビリして、まあ、ちょっとでも復帰でき、早めに復帰できればっていう話だったんだけど、芸能界を引退しますっていう、宣言、
うん、
ブログの宣言 で、同時にリハビリも頑張ってますっていう報告が、世間的には最後の報告だったんだけども、
はい、
今回新しいその報告として、Xbox 360で配信されてる、専用で配信されてる動画、Inside Xbox で番組があるんですけど、そちらがね、今年の7月で、最終回なんですが、
うん、
その最終回ということで、歴代のインサイド Xbox のパーソナリティが、今回、出て、出演してまして、で、そこに、ローリング内澤さんと、山口ひかりちゃんっていう、まあ、アイドルの女の子なんですけど、
はいはい、
アイドルっていうのかな、グラビアアイドルなのかな、うん、その子が、まあ、パーソナリティ務めてた時期があって、まあ、去年かな、うん、でその子が、まあ、復活と、
うん、ま
あ、最終回限りの、今回限りの復活でしたけど、
はいはい、
いやー、ほんとね、よかった、
うん、
よかったよ。ペットボトルも倒すよ、そりゃ。
うん、そりゃね、うん。めでたいので。
めでたいから倒すよ。
うん。
5本ぐらい倒すよ、もう。
ちょっとしたボーリングじゃない。
いやー、ほんとにさ、その、山口ひかりちゃんっていう子は、さっきも、ぐーたらくんがお話しした、怪我でっていうね。
はい。
お話でしたけど、なんとね、番組中で、
ほう。
まだ、なんていうんですか、ひかりちゃんの出番が終わって、次の代のインサイド Xbox の人たちに変わる直前にね、怪我しちゃったんですよね。
ほ
うん。まあ、契約的には多分1年とか。
はい。
だったんですけど、はい、確かひかりちゃんがね、まだその任期中に、担当中に怪我しちゃって、で、そっからローリング内澤さん一人。
うん。
でやって、で、それも確かね、3週ぐらいで終わったんですよね。
あ、じゃあ一時期、インサイド Xbox がお休みだった時があったってことですか？
その後は、なんか、謎の空豆とかいう、可愛くもないキャラクターが、
はい。
今までその、インサイド Xbox 中の放送中にね、ゲームを、
うん、いた
紹介してましたけど、
うんうん。
それなんか、スタジオ収録風じゃなくなった、情報番組っぽい、その空豆っていう架空のキャラが、ゲームを宣伝するようになったんですよ。
あはははは。
うん。まあ、その後はちょっとね、スタジオ収録風のお客さん入れての収録風の番組がちょっとやりましたけど、もうひかりちゃんが出なくなってから1回か2回しか見てない。はい、面白くなくなっちゃって。
うん。笑顔が素敵でしたしね。
いやー、ひかりちゃんほんと可愛いしさ。
可愛いですよね。
ゲームやってる姿がね、女の子がこんなにこう、うん、キャッキャキャッキャ言いながらゲームやるんだなーっていう。
ああ、いいですね。
いいですよ、本当に。
いい
ですね。やっぱりゲームはどちらかというとまだ、ね、その、うん、女の子のプレイヤーは少ないですし、
はい。
世間的にはこう、やっぱ垢抜けてない娯楽のイメージがまだあると思うんですよね。うん、それをね、山口ひかりちゃんはね、体当たりで、
うん。
うん、こう少しでもね、こう、一般受けしやすいような、カジュアル的な、はい、うん、番組内容で、
うん、
こう、ちょっとでも、まあね、オタク臭さを消してたんですけどね。 だって芸能人じゃない山口ひかりちゃんのお姉ちゃんまで出たんですから、インサイド Xbox。
あ、そうなんですか。
そうですそうです。
当時なんですか。
ひかりちゃんがねまだ18歳になってなくて、
ほうほう。
Z シティのゲームができなかったんですよね。
あー、なるほど。
うん、それでひかりちゃんの大丈夫。
何ですか？
後ろで声がうわーって聞こえましたけど。
あ、一階で喋ってますね。
そうそう、なんか、お姉ちゃんが出て、
はい。
その Z としてのゲームを。まあ、お姉ちゃんがやったという、まあ、体なんでしょうけど。
はいはい。
それで、ゲームの番宣をしたっていう。感じなんですけどね。
ああ。これっきりっていうのはちょっと残念ですね。
そうですね。まあ、インサイド Xbox が終わったから、じゃあ番組なくなるかって言ったら、多分また別の番組がね、多分始まると思うんで、
はい。
Xbox はそういう強みあると思ってるんで、私は。
うん。
それが強みだと思うんでね。
うん。
うん、
なんとかね。
そう、あんなになんかこう、あれよ、芸能人の女の子にときめいたのなんて久しぶりよ。なんか最近さ、
はい。
まあ、なんていうのかな、テレビ見なくなっちゃったので、本当に。
うん。
もう、撮るんで録画したやつを見るしかないから、CM も音楽番組も全然情報得てないから、
はい。
役者さんだって誰かよくわかんないし。
確かに。
っていう状況なんですけど、
うん。
なんか、ぐたら先生最近あれです？なんか、日本をこう、なんていうんですかね、こう、一つのムーブメントを起こせるような、芸能人とか、自分の中ででもいいですけど、います？ひかりちゃんみたいな子。僕の中の。
いない。
ですよね。
うん、言い切れちゃうくらいいないですね。
ね。
うん。
だって、復帰しただけで泣いたんだよ。そんな人いないよね。その
元気そうな姿を見てね。
そうそうそうそう。もうマジか、ひかりちゃんみたいなね。
もう一種のお父さんですよね、なんか
もう。もうお父さんでしたね。うん、本当に。
うん。まあ、確かにいないですね。
ね
え。なんかそのテレビを見なくなったっていうだけじゃなくて、
うん。
なんかその、そもそものオーラがなくなってきてるんじゃないかなと。
ああ。
その芸能人っていうんですか、
ね、うん。
まあでも興味ないからなのかな。
いやー、なんかね、こんなね、うん、こんなことを言うとさ、
はい。
ファンの人は怒るかもしれませんけど、
うん、
AKB ムーブメント起こってからはね、
うん、
トントン、なんかテレビ見なくなったんだよね。なんか何見ても AKB の人がいるでしょ？
そうかもしれないですね。
ジャニーズと一緒で。
はい。
ドラマだろうが、まあドラマはあんままだ進出してないか。バラエティ番組、音楽番組なんかはもう、うん、AKB、AKB でしょ？
そうですね。
情報番組にまで AKB 出たりしますしさ。
うん。
うん、まあ、それ言ったらジャニーズもそうなんですけど。
うん。
なんかもう若い女の子が集団でいるだけで AKB に見えてくるの、最近。テレビで。
もうね、それを、あれですよ。もうおっさん眼力ですよ。みんな同じに見えるって。
いや、ほんと。なんかないですか？最近の。芸能界を騒がせてるなんか。
ね、まあ、芸能人じゃないんですけど。
お、
まあ、音楽のムーブメント的なもの。
ほいほいほい。
でね、今週のファミツにね。
うん。
すごいのが載ってますよ。
おお。なんか珍しいね、生グラジオで。エンタメ情報って。
エンタメ情報ですよ。
うん。
ね、グリーン。
あ、ごめん、笑っちゃ失礼。
笑うとこじゃない。
笑っちゃ失礼だな。
ものすごい失礼ですね。
グリーンね。
グリーンがね、
うん。
多分アルバムを出したんですよね。
あ、多分アルバム？うん。
多分アルバムですね、これは。
うん。
その、まあ、4枚目ですよ。3年ぶり4枚目、はい。このアルバム名がすごいんですよ。
おぉ。
聞いてくださいね。
うん。
歌うたいが歌うたいに来て、歌うたえというか、歌うたいが歌うたうだけ歌いきれば歌うたうけれども、歌うたいだけ歌いたいきれないから歌うたわぬ。わかりましたか？
次行こう。
ありがとうございました。それでですね、映画なんですけど。
おー、今度映画の話。
トータルリコール。
おー、はいはい。
シュワちゃんの。
うん。
ね、あれがね、実は、リメイクされてたんですな。
リメイクされてた。
うん。
シュワちゃんで。
ところがどっかいシュワちゃんじゃないんですよ、やっぱり。
誰なの？
ですね、コリン・ファレルさんですね。
あー、コリン・ファレル？
うん。
誰よ。コリン・ファ
レル。今のいいっすね。本当に知らないっていう。誰よ。
コリン・ファレルって誰よ。
写真を見るからになんか、アラン・ウェイクの主人公みたいな感じですか。
本当だ。もう俺らゲーム脳だな。現実の人をゲームのキャラクターに例えちゃう。
しかもやってないっていうね、僕は。そう、トータルリコールが新キャスト&新設定で生まれ変わるというので、8月10日に全国公開っていうので、
はいはいはい。
まあ、作られてたみたいですね。うん。で、やっぱりトータルリコールといったら、顔から、おばちゃんの顔がこう、グイングイングインって動いて、
うんうんうん、
シュワちゃんの顔が出てくるシーンなんですけど、
はいはい。
まあ、それっぽいのも、この左上の写真見れば、これがそうなんですかね。
ああ、そのシーンにつながるところなのか。
うん。
はいはいはい。
あとおっぱいが3つある女性も出てきたりとか、するみたいですよ。
火星だっけか、あそこって確か。
そうです、そうです。
ね。いただき、うん、あと俺衝撃的なのは火星の外に放り出されて空気なくて。
ああ、目玉が。
目玉飛び出るやつ。はい。あれはトラウマレベルです。
あれはなんでああなったのか当時わからなかったですけどね。
うんうん。そうそうそう。外に放り出されただけでなんでだって思うけど、あ、真空だからか、みたいなね。
うん。なんか空気がないからっていうその科学的な何かみたいなのね。
うん。
うん。あったんですけど、まあそういうのもあるかもしれないですね。検索してる人はにやりとできるかもしれないです。
うん。
うん。
ただただ怖かったな。
あと確かに、まあ、繰り返しになりますけど、おっぱい3つあるのも、テレビ版ではカットされてたりとかっていうのもありましたからね。
ああ、そうなんだ。
そうですね。今は多分、普通に放映されてるかもしれないんですけど、
うんうん、当時は。
一時期はそうですね、そのシーンカットされてたりとか、あと、ものすごい小さい子が出てきたりしたじゃないですか。ああ、
はいはいはいはいはい。
うん、あの人のシーンとかカットされてたとかっていうのはあったはずですね。
へえ、うん、そうか。
うん。まあ今何でも何でも規制ですからね。
そうですね。
うん。まあ、最近のと言ったらこんな感じですかね。
なるほど、
ね。生グラジオには珍しい最近のエンタメですよ。
グリーンさ。
あ、はいはい。
私ぶり返すけどさ。
うん。
あいつらって、姿見せないじゃないですか、一切。
うん、見たいですね。
うん。
この E の、ね、E の数が人数なんでしょ？
あ、そうなのか、これ。
そうらしいですよ。だから、グリーンの E が4つあるから、確か4人組なんですよ、これ。
あれ、グリーンってもっといなかったっけ？ 6 人ぐらいいなかったっけ？
じゃあ、この G も R も N も、もしかしたらそうなんですかね。
実は、まあまあまあ。頭文字を取ってみたいな。
うん。
そう、グリーンね。
うん。
姿は見せないじゃないですか。
うん。
でね、グリーンってけどね、ライブするんですよ、この人たち。
ほう。
うん。
あ、じゃあ、あれだ。なんでしたっけ。ビークルと同じで、ライブ行ったらみたいな。
と思うでしょ？
うん。
それないの。姿を見せないの。
え？曲かかるだけじゃ、うん、
曲も、多分、うん、別撮りしたライブ用の、うん、多分、撮ってんの。
え？じゃあ、え？映像を見てだけですか？
そう。で、歌ってるシルエットで、
はい。
そのグリーンのライブなの。
かまいたちの夜みたいな感じですか？
うん、そうそうそう。トールくんみたいな感じなの。としおさんみたいな。
人殺しっつってスティックでね。
そうそうそう。
ストックか。
ザクってやられるっていう。
え？そんなっすか？
そうなのよ。いや、それをね、知ったきっかけが、
はい、
朝の、ワイドショーっていうのかな、情報番組で、
うんうん、
そう、グリーンの今回ライブがありましたっていう、 目覚ましテレビだったかな、
はいはい、
なんかでやってて、うん、で今回はそのお客さんにサプライズでその生でグリーンの人たちと電話がつながってますっていう電話
逆サプライズじゃないですか会えねえのかよって
そこまですんなら会場に来いよって思わんシルエットで歌ってさ、
それが売りらしいですからね、姿を見せないっていうのが
ねえ、うん、あグリーン4人だわ、やっぱり
やっぱ4人ですか、
うん、まあけど興味ねえわ、うん、グリーン
言っちゃった
正直、うん、ということでね、ビートクルセイダースみたいにさ、
はい、
あの普段お面ですけど、
うん、
ライブの時顔見せる、
はい、
ライブ DVD の時は全て顔にモザイクとかさねえ、そういうことしてくれたりだとか、
うんうん、
あの最近だったらね、覆面というか、あの犬の被り、狼の被り物してる、
あー、はいはい、
ナウビズアミッションでしたっけ、
うんうんうん、
あの人たちはね、ライブでもずっと被ったままらしいですけど脱ぐのかね、やっぱり。
いやー、被ってるんじゃないですか。
なんかそのライブとかでやっぱカメラで撮ろうとする人いるんだって、携帯で。
あー、なるほど。
でやっぱりファンがかなりね、
うん、
そういう風にちょっとこう、そういう風な特色を出してるバンドなんだからやめろやみたいな。
はあ、はは
あ、激しいファンとのぶつかり合いが毎回あるみたいですけど。
はあ。
うん。
あとなんか鉄仮面被ってる人たちもいたな。3人組で。
3人組。
うん。すごいかっこよかったですよ。あの、あれですよ。甲冑みたいな顔被ってるやつ。で、下はスーツなんですよ。まあでも最近、そういったビジュアルでもね、あの、
ああ、ファクトかな。
ああ、かも。わかんないですけど。ファクトかな。
ファクトの人たちはあれ被ってますよ。オカメ。
あ、違う。
あ、違う。
それは知ってる。
あ、じゃあ誰だろう。鉄仮面？
うん、なんか3人ぐらいで、1人が、鉄仮面というか、甲冑の。
スケバンデカじゃなくて。
おまんら許さんぜよ。
ワン、ツー、スリーの主人公が揃ったみたいな感じで、スリーが3人いるけども。
で、なんかね、あれですよ、あの、ピアノ弾いたりとか。
へぇ、
うん、まあ、いるんですよ。
はいはい。
うん、
日本人。
日本人ですよ。
へぇ、
うん。まあ、だいぶ前に、それこそファミ通でチラッと見たぐらいなんで。
ほうほうほうほ
う。うん。忘れちゃいましたけどね。まあ、でも最近ビジュアルで、そういったあの、最初のインパクトをバンとね、うん、あの、出して、印象に残させるっていうのも結構多いですからね。
うん。うん、
昔その、あの、バンドブーム、ムーブメントみたいなのがあったじゃないですか。
はいはい。
うん。あの時はそういったなんか、色物的なものいなかったですよね。あくまで、ま
あ、存在としてはビジュアル系がそっち方面だったかもしれないね、うん、
なんかそのなんていうんですかね、普通の人たちでもバンドでいい音楽出せばここまで来れるんだぜみたいな、
うん、
気にさせてくれるような人たちがすごい多かったんですけど、最近ってやっぱりそういったビジュアルがね、
うん、
インパクト最初にドドンと見せるのもまたありなのかなと、
コンセプトバンドといいますか、
うん、そうですね、
企画ものバンドといいますか、うん、まあ、入り口は正攻法じゃないにしても、
うん、
結果聞いてもらえば、もう聞いてもらって音楽性を評価してもらえばみたいな、
そうですね、
ところなのかもしれませんけどね、
うんうん、やっぱ聞いてもらわないとどうしようもないですからね、
そうだね、
うん、
難しいよね、
そうですね。
音楽業界って。
うん。まあ、そういった面ではビジュアルバンドっていうのも、うまいなぁって思いましたけどね。
うん。まあ、ビジュアル系に関しては、その、見た目のビジュアルっていう表現よりも、やっぱ音楽性のビジュアルバンドっていうくくりだよね。
うん。
本当であればね。
そうですね。
まあ、本当は、あの、お化粧してる男の人、まあ、X とか。
はいはい。
グレイとか。
うん。
ね、そういうところが本来は発祥なんでしょうけど。
うん。
キッスも入んのかな。
そのあれでなるの。どうなんでしょうかね。
キッスね。
入んのかな。元祖ビジュアル系。
元祖ビジュアルバンドっつって。
わかんないですね。どうなんだろう。まあでも、お面系で言えば、スリップノットとかもね、あの人たちがもしかしたら、
ああ、うん、
お面の一番最初の人たちかもしれないですけど。はいはいはい、あの、あれでしょ？ヒデの、あの、Hide Your Face っていう、ね、あの、アルバムがあったじゃないですか。画鋲を刺したような。
プレミアついてたね。
そうそうそう。画鋲ついてるマスクのやつ。あれのデザイナーさんが、スリップノットのマスクのデザイナーさんなんですよ。確か。同じなんですよ。
へえ、あの、ダース・ベイダーの顔もちょっとごつくして
るんですよ、ね。そうそうそう。ね、そうです、そうです。確か一緒だっていう話を聞いたような、聞かないような。
うん。
あ、でもキスか。ろくに聞いたことないですね。なんであの、ああいう人たちってこう、髪の毛ソバージュなんですかね。
伝統的な髪型だよね、
うん、
コーンローであったりだとか、
うん、
まあ、本当であればあのは何て言うんですか、こんな言い方失礼ですけど、うん、黒人のそれこそ奴隷階級の人たちが多かったんですよね。
ほ
う、うん、なんでなんだろうね、
うん、なんか意味合いあるんですかね、
うん、宗教的な意味でもあるのかな、
うん、あのシルエットに何かがみたいな、
うん、それか、で、もしかしたら、その、例えば、奴隷として扱われてた時の、
はい、
その、髪が邪魔になるからとか、
うんうん、
そういうところかもしれないよね。
うん、
あの、カポエラが、もうね、奴隷の人たちが手を使わずに格闘するために、みたいな。
はいはいはいはい。
うん、流行り方もあれでしたけど、うん、そういう奴隷的な部分からなのか。なんでなんだろうな。それとも単に黒人さんのチリゲのテンパ多いからとかなのかな。
実際多いんですか。どうなんだろうな。
どうなんだろうね。
うん、まあいろいろあるんでしょうね。
うん、うん、
まあ、よくわからないけど意味があったりとかしますからね。
そうだね。うん、
だってあの何でしたっけ、ラップの人たち、ものすごいね。
ヒップホップしてる人ら。ラッパーですか。
ラッパーですね。あの人たちとは、あの、ほら、あの、指3本をこう、自分の胸元に置いて、こう、写真撮ったりとか。
うん、スリーピースのやつ？
そうそう、あるじゃないですか。
うんうんうん。
あれも意味合いあるの知ってました？
あ、そうなの？
あの、指3本で、
うん、
あの、横にしたり、こう、縦にしたり。するらしいんですけど、あれ縦にすると、
うん、
ウエスト W に見えるんですよ。
はいはいはいはい、
でヒップホップって確かウエストとイーストっていうのが分かれてて、
う
ん、対立してたかどうだかっていうのがあったんですよね。音楽性が違うとかそういうのあったのかもしれないですけど、
あ、けど西海岸東海岸とかって聞くよね。
うん。それで自分はウエストの方だぜっていうので縦でこう3本指を立てる。で、イーストの人は、そうです。横にするんですよね。3本の状態で。そうすると、E になるんですよね。
はいはいはい。
それで、自分は一体どっちに位置づけなのかっていうのを、
うん。
それで証明してたっていうのがあるみたいですよ。
はぁ。
うん。だから何かしら意味があるんで、
うん。
その、頭のね、その、チリゲ、もう、
何チリゲ。
ダスケみたいなね、何か意味があるのかもしれないですけど。
なるほどな、うん。こういうの多分詳しい人いますね。
リスナーさん。絶対いますね。
これ、お便り。
ください。
誰か。教えてください。
そうですね。そう、何か、うん。音楽的な何か。
そう、知ってる知識はね、
うん、
あの、こういう場を使ってみんなで、あれしましょう。シェアしましょう。
ああ、いいですね、うん。それで行きましょう。
ね。
うん。
はい。ということで。
はいはい。
生グラジオ。
うん、
第、85回。
はいはい。
始まるよ。
よろしくお願いします。
お願いします。 はい、生グラジオ第85回目でございます。パーソナリティは私生草坊主と
グータラボーイ、
2人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅であだこだ語るポッドキャスト配信ラジオでございますよ。
かっこいい、よろしくお願いします。
おー、よろしくよ。今回も2人ということはまた藤宮さん休みよ
休みね。
だから、うん、スケベな君たちは前回の放送を聞けばいいあるよ
そうあるよ、
うん、聞けばいいあるよ
なんであるって本当の中国人つけないですからね。
エセ中国人の典型的な例です、
ね、うん、なんでなんですかね。まあいいや
さあ、はいはい、じゃあ早速ぐーたら先生ランキングお願いします。
はい、メディアクリエイトゲーム今週のランキング第5位、 3DS 逃走中史上最強のハンターたちから逃げ切れ。第4位 PSP トリコグルメサバイバル2。第3位 3DS ダンボール戦記バックブースト。第2位 3DS 世界中の迷宮4伝承の巨神。そして第1位 Nintendo DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2となっております。
はい、ありがとうございます。
うんうんうん、
さあランキングですが、
第5位 3DS 逃走中史上最強のハンターたちから逃げ切れって初めて見ましたね。
あ、これ
な、
一応ファミ通にはねちょいちょい載ってましたけどね。
何のソフトなんですかこれ。
あの、
何ゲーなんですか。
番組で、はい、テレビ番組で逃走中っていう番組があるんですよね。一つの例えば遊園地のエリアとかを貸し切って、
うん、
まあ、言ったら鬼ごっこみたいなことをするんですよ。
ほうほうほう。
逃走するメンバー芸能人の人たちと、うん、あとハンターと呼ばれる黒服のスーツ着た、ね、サングラスかけたハンターっていう人たちから、
はい、
例えば2時間逃げ切れとか、
うん、
で逃げてる間1秒100円とか、なんかそんな感じで賞金をもらえると。
マジですか。
うん、で逃げ切ればもらえる。
ほうほうほう。
それか、途中でリタイアすれば半額とか、なんか、
は
あ、電話ボックスとかがあって、
はい、
そこで、私ここでリタイアしますっていうと、その時点のタイムのお金がもらえるとか。
ほうほうほうほう。
ただ一応その、ミッションみたいのがあって、うん、このミッションを完成させないと賞金はゼロになっちゃいますとか、そういうのもこうあって見てるとハラハラして面白いんですよね。
おお、あ、人気の番組なんですね、うん、じゃあこれ。
あ、結構中もやってるのでそうなんでしょうね。
まあ第5位ですからね。2万9000本ですよ。
うん、
下手なゲームより売れてるな。
ゴーストリコンより売れてますよ。
はい、ちょっと勘弁してくださいよ本当に。
マックスアナーキーゴーストリコンより売れてる。
マックスアナーキーより売れてる、本当だ。
あ、
マックスアナーキーが第8位で2万本。
うん、まあ、新規これがプレステ3版ですからね、 Xbox 版じゃなくて、
うん、
Xbox 版何本売れてるんだ。
草なぎは
何本だ。
23位で5000本以下でしょうね。
どうすんよ対戦。
いや、5000人の中からでしょうね。
これ下手すぎてゴールデンタイムでも人マックス集まんない。マックス穴開きになんないって可能性あるよこれ。
穴開きならないですか。まあまあまあ、他に何か気になるのあります。
まあ、今回初めてというかランキング乗ったっていうか発売されたのがダンボール戦記バックブースト、それからトリコ、
はいはい、
でジャンプのやつですけど、うん、それからまあ先ほども言いましたゴーストリコン、フューチャーシュソルジャー、はい、これトム・クランシーシリーズですね、うん、うん、それから、
まあ、世界中の迷宮4も、
あ、そうですね、
今週、うん、
世界中が9万5000本、
はいはい、
まあまあまあ売れたんじゃないですか。
でしょう
ね、え、うん、10万本いくんだったら 3DS でシリーズでも最高の出だしって言いました確かね。
ほー、あ、そうなんですね
って言ってましたね。 3が、うん、まあ、任天堂 DS のソフトですけど、初週8万8000本、
うん、
評価率は 74.75%、
うん、
これが今回だとどうなのかな。あ、 74.75% ってのが今回か、
うん、
あ、嘘これが前回だ、やっぱり8万8000本。今回が9万6000本で、
はい、
消化率が 75.68%、
うん、
あのまだ、ね、3DS の本体普及しきれてない中、
うん、
大変頑張りましたね。
そうですね、
うん、
やっぱ意外と持ってる人多いんですね。
え、うん、
まあ、600万もでしたっけ、600万台でしたっけ 3DS。
そうもうね、みんな持ってるみたいな感じになってきましたよ。
ですな、気づかないうちに。
そうですよ。何せね、今月ですよね、LL でも。
そうですね、28日だったかな。
末でしょ、
うん、
これまた買い替え需要もありますね、多分。
でしょうね。
ああ。まあ、今日お便りの中でもそういう話ありますけど。
はいはい。
今後は携帯ゲームかもね。
来ますかね、やっぱり。
期待します。まあまあ、そこはお便りで触れましょうか、
はいはい、
うん、ということで、じゃあランキングはこんな感じでよろしいですかね。
はい、ですな。
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お便りでございます。
ありがとうございます。
今週ですね、お便り3名からいただいております。ありがたい。
感謝。ありがたき幸せ。
ということで、ぐーたら先生よろしくお願いします。
はい。なべさんからいただきました。
ありがとう、なべさん。
ありがとうございます。読ませていただきます。
はい。
リア充専用ゲームシステム、キネクトを愛用しているなべと申します。
どうもどうも。
いつも楽しく聞かせていただいてますよ。ちなみにキネクトは差し上げられませんので、あしからず。さて、Wii U ですが、個人的には買いだと思っています。はいはい、
うん、
なぜかといえば E3 で発表されたゾンビ U ですね。
はいはいはい。
このゾンビゲームが気になるのです。モニター付きコントローラーをうまく活かしたシステムと、一度死んだらそのキャラはゾンビ化し、アイテム回収には他のキャラでそこまでいかないといけないというのがたまりませんね。
うん。
ではまた楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい。キネクトはダメでした。
はい、もらえませんですね。
いい方法だと思ってますけどね。
どこがですか。
ナベさんならいいですよ、ナムグサさんみたいな。
ああ、なるほどね。
ゲームショーの時あげますみたいなこと言うかな。
そうかそうか。うん、人のいいナベさんをいいことに。
そうナベさん株あげるチャンスだったのにな。
ここでくれたらね。
ね。
うん、
あ、ちなみに、ナメさんとタコラジという番組をされております。パーソナリティのナメさんでございます。
うまいな。
生グラジオにもリンク貼っておりますので、そちらからね、聞いていただければと。
うまいな。
これナメさんもうあげるしかないでしょうね。リスナーさんも、生グラさんにはいつあげるんですかってね、書いてあげると。
ああ、なるほどね。
なおよしですよね。
なおよし。
なお、番組紹介もされてましたよ、みたいな。
うん。
僕、キネクトあげるしかないじゃないですかって。俺書こっかな。別の名前で。
さらっとね。
さらっと書いちゃう。
タコラスさんの方にお手紙出して。
そう。
疑問ね。はい、そんなナベさんはですね、うん、Wii U は買いだと。
はいはいはい。
うん。まあ、ゾンビ U っていうゲーム。
うん。
まあ、鍋さんといえばゾンビ系ですよね。
そうですな。ゾンビイコール鍋さんみたいな感じです。うん、多分ね、広辞苑とか調べると。
項目移行されちゃうでしょ？
そう。鍋のところ調べてね、みたいな。
そうですね。そうですね。一応ゾンビ U っていうのはファミ通でも載ってましたね。
うん。で、E3 の特集の記事のところには、ゾンビ U は入ってなかったんですよね、確かね。
あ、そうでしたっけか。
うん。ただその海外向けにそのゾンビ U のところは発表されてたんですけど、 うん、まあ、これね、アイディアがすごくいい。
うん、
その、Wii U の画面付きのコントローラーが、
はい。
なんだったっけな、その、なんていうんですか、データを表示したりだとか、
うん、
なんか、ゲーム画面、通常のテレビで見るゲーム画面には表示されないものを表示して、なんかこう、ものを調べたりだとか、確かできる、
うんうん。
アイテムを調べたりすることができる、確か。
うん、
って書いてて、で、その他に、その、大体ゲームって死んじゃったら、はい、じゃあ、前のポイントに戻って、スタート。なんですけど、
うん、
ゾンビ U に関しては、やられちゃうと、そのキャラクターがゾンビ化して、フィールドをさまようことになると。
これ面白いアイデアですよね。
これね、今までなってなかったんだっていうぐらいのシステムですけど、よくよくね、考えてて、ちゃんとアイテムも、そいつを倒すとまた回収できると。
なるほどね。
うん、ただね、いかんせん私、そのゾンビ U、ね、まあアイデアはもちろんいいんですけど、まあちょっと映像を見た時にがっかりしたのがですね、
おう、
まあ、Wii U って、Xbox ぐらい、360ぐらいのグラフィック描写ができるはずなんですよね、理論上。
うんうん、
これがね、ポリゴン、ガクガクなんだわ。
ああ、そうなんですか？
ちょっと残念ビジュアルなんですよね。まあ、ね、爽快感とか、そういうところが、はい、良いんであれば、そんなに気にならないところなのかもしれませんが、
うん、
なんか、Wii U で出すんだったらもうちょっとね、Wii とかで出すんだったらね、そのビジュアル動向っていうのは文句言いませんけど、3DS とか、
うん、
携帯機だったら文句言いませんけど、据え置きだったらもうちょっとビジュアル頑張ってほしかったかなーと思うんですな、
うん、
Wii U ね、あ、Wii U、まあ、ゾンビ U ね、
うん、まあ、まだまだ開発中なんで、
うん、
まあ、これからに期待ですかね。
そうですね。テクスチャーとかもバチッと変わるかもしれませんからね。うん、
はいはい。
あと、ゾンビ U 久しぶりに見たときに多分ビジュアルすごかったら僕この発言なかったかのように言いますからね。ゾンビ U 期待してましたもの、つって。
さらっとね。
さらっと。
来たね。
水田さんも忘れてた頃に俺さらっと意見変えてますから。うん。
来たね。
そんなもんよ、人間。そんなもん。
なるほど、ありがとうございます。
はい。ナベさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、続けてグータラ君、お願いします。
はい。了解です。ジオさんから。
はい、ありがとうございます。
いただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。
はい。
こんにちは。
うん、
最近気になったことがありました。中古ゲーム販売店がコンシューマーよりも携帯ゲームを全面的に売り出すようになったことです。最近の業のチラシでは、今までは真っ先にコンシューマーに目に行くように作られていましたが、
うん、
今は携帯ゲームの方が真っ先に目が行くように作られていました。
うん、
同時期にブックオフへ足を運んだら、こちらもコンシューマーよりも携帯ゲームを全面的に売り出すようなディスプレイに変わっていました。
うん、
携帯ゲームの方がよく売れて回転が早くなってきているのかもしれません。
うん、
コンシューマーをプレイするとなるとある程度時間を作ってドカッと腰を据えないとなかなか楽しめませんが、
うん、
携帯ゲームの方は外出先やちょっとした空き時間でも十分遊ぶことができ、コミュニケーションツールにもなるので、うん、現代の日本人の生活スタイルに合ってるのかもしれません。
うん、
これから日本のゲームメーカーは携帯ゲームの方に力を入れていくのかもしれませんね。
うん、
コンシューマーで高い開発費、長い制作期間をかけて作ってもなかなか思うような利益が見込めなかったら、それよりも安い予算で済んで幅広い世代の人たちに遊んでもらえる携帯ゲームに移行していくのもしょうがないと思います。コンシューマーを愛してきた自分としては少々悲しくはありますが、これも時代の流れ、受け止めなければならないと思っています。携帯ゲームを作らせたら日本が世界一と思ってますから。僕自身、携帯ゲームは初代ゲームボーイを買ったのみ。それ以降は気になったゲームをその度、その幾度、そのソフトだけを買って、本体は借りてプレイするというつまみ食いでした。しかし、3DS でソウルハッカーズが出ることを知り、かなり心がぐらついています。女神転生シリーズで唯一クリアしたのがソウルハッカーズだったので、 またあの感動を味わいたくなってきました。それではこれからも更新楽しみにしています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、はい。
はい、ジオさんからのお便りでした。
うん、うん、
うん。携帯機ね。
はい。
これは、実は僕も、ぐーたらくんも、生グラジオでね、ちょいちょい言ってますけど、まあまあ、携帯機にシフトしていくんじゃないかっていう話はね。
はい、はい。
その都度、こういう流れあった時は言ってましたけど。
うん。
やっぱりその、今の日本の経済状況であったり、スタジオ、制作会社の状況を考えると、はい、コンシューマーで海外に勝つことはほぼ不可能でしょ
う。うん、うん。
だったらだって莫大な資金を使って、ものすごい人材を使って開発してますから、
うん、
日本人だけが日本の会社で海外と対抗してっていうことになると、うん、真っ向からは勝負できませんからね。
そうですね。
うん。まあ言ったら力比べでは絶対腕相撲なんかでは負けてしまう。
うん。
だからなんか特別なルール作ったり、いろんな枠組みを作ってアイデア勝負で勝負しないと勝てない。
うん。
うん。の割に日本国内でも売れないし、
うん。
利益も出づらい。
はいはい。
そうなりますとやはり携帯機ですよ。
ですな。
うん。
うん。で、これあの、ジオさんもその、ゲオとか、
うん。
うん、そのお店のレイアウトが変わったっていうのは、
うん、
あの実は地元の僕らの方もですね、
うん、
レイアウトが変わってまして、
そうでしたね。
うん、まさにゲオだったかな。
はい、ゲオが 3DS と、PSP がお店に入って近い入り口になりましたね。
うん、プレス3と360が奥に行っちゃったというね。
そうでしたね。まあ360は定位置でしたけど、お店の。最も奥の端っていう、ね。
そうですね。まあそのゲオの方でそういう方針になったんでしょうね。
うん、そうでしょうね。
うん。ブックオフの方はちょっとわからないですけど。
うん。けどまあゲオがそうしてきたということは、
はい。
やっぱり市場の流れそうなってきてるってことですよ。大手がそういうふうにしてきたってことは。
うん。でしょうね。
うん。
まあ、やっぱり携帯ゲームの方が、まあ、回転もいいんでしょうね。おっと。うん。
もう飲まなきゃやってられないよ、この状況ね。
実際僕もあの、ジオさんと同じで、まあ、コンシューマーの方、コンシューマー愛してるんで、
うんうん。
できればね、その、まあ、なんというか、その、これも、まあ、偏見の域を出ないんですけど、
うん、
その、携帯ゲーム機って、
うん、
その PSP にしろ 3DS にしろこう手軽にやるイコールそのそんなに力を入れてゲームをやってないというかなんかこうよしゲームやるぞって言ってやってるような感じじゃないんですよね。まあ実際その娯楽なんでそれでいいとは思うんですけど、なんかそのコンシューマーと携帯ゲームの本気度が違うんですよね、自分の中で。
ああ、そのゲームに対する
はい。
熱中度的なもの、最初からってところね。
そうです、最初から。うん。
うん、うん、うん。
だから、その、携帯ゲーム機の方が、
うん、
なんかこう、中途半端で終わってしまうのが多いんですよね。
ああ、まあ、
だから、うん、だからこそ回転がいいのかな、わかんないですけどね。
まあ、うん、正直、その、あれ、これ何の話だったかな、ゲーム、今後そのゲーム界でね、
はい、
どんどん媒体も大きくなって記憶量容量が大きくなるってことはゲーム一本のボリュームが大きくなってくるわけじゃないですか、
うん、
その中で今だったら据え置き機のほか携帯機もあってゲーム機がどんどん増えていくからやるゲームが増えてくるわけですよね、うん、やれるゲームが。
そうですな。
そうなると本来は回転率を良くさせないといけないんだけど、
うん、
ゲーム業界が作っていってるものはどんどん言ったら一つのゲームに対する時間が長くなってるので、
うん、
回転率はどんどん悪くなっていってると、
うん、
この矛盾がどう解消されるかで今後変わるみたいな話をね、
うん、
なんで話聞いたんだったかな、どっかで聞いたんですよ。
確かにそうですよね。あくまでゲームってその どこまで行っても、究極は消耗品だと思うんですよ。
うんうん。
ね。で、消耗品ってやっぱり、回転率が良ければ良いほど、ね、利益にもなりますし、やっぱりだとするなら、その、携帯ゲームは実際その回転率がいいので、まあその方向にシフトされるのも、まあ当たり前なのかなと。うん。思ってるんですけども、まあ、どうなんでしょうね。
実際、その制作してる人は多分、自分がこう、ね、血のおしっこを流しながら作ったゲームを、
はい。
いつまでも遊んでくれてるってのはすごい嬉しいことなんですけど、
うん。
商売としてゲームを見たときに、やっぱり一つのゲームにずっと、張り付かれると、困るから定期的に次のシリーズで、無理やりにでも、そのシリーズにひっついてる客を回転させて、利益を、とか経済を回していかなきゃいけないわけですけど、よく言われたのがね、その、ま、実況パワフルプロ野球にしても、ウィニングイレブンにしても、
はい。
その、選手を自由にエディットさせろっていう声が昔からあったんですよ。能力値を。
ああ。
例えば、その自分の持ってるウィニングイレブンであったり、実況パワフルプロ野球で、あの選手がこんなに活躍してきね、次の年になると能力値変わるわけじゃないですか。
はいはい。
旬を過ぎた選手とか、
うん。
急激に伸びた選手とかいるので。
はいはい。
で、その能力値を自分でなんとかできるんであれば、
ま
あ、そのソフトでずっと遊べるわけですよね、要は。
まあ確かに。
で、海外の、その、野球ゲームとかは比較的そういうエディット機能が充実してるらしいんですよ。能力値自分で変えたりだとか。
ほうほうほう。
で、日本の場合は、エディットさせませんと。
ほう。
その代わり、ちゃんと、シーズン開幕前と、決定版つって、シーズン終わった後の能力値、改正版を、ソフトで出すから買ってね、みたいな。で、へっぺろ、みたいなことを、仕上がるわけですね。
あ、パワフルプロ野球は毎回そうですよね。
はい、パワープロそうでした。で、実は、ウィニングイレブンも一時期は、通常版出て、その後、なんだっけかな、ファイナルじゃねえわ。なんか、エボリューションじゃねえわ。なんか、例えばウィニングイレブン6、あと、6エボリューションみたいなのが出てたんですよ。
むちゃくちゃじゃないですか。
それでやっぱりね、ちょっとファンが離れたんですよね、一回。
んでしょうね。
あまりにも商売がひどすぎて。
うん。
だから、最近は確か決定版出しませんみたいな宣言を一回したんじゃなかったかな。ウィニングイレブンはしないようになったのかな、確か。
うん。
年一回の発売にしたのかな。うん。そういうのもあるのでね、正直、コンシューマーぐらいのボリュームで、どんどんどんどんソフト作ることもできませんし、はい、
うん、
かといって一本のソフトに詰め込みすぎるとそこからファンが離れないので、
うん、
商売として俺コンシューマーってもう行き詰まってる気するんですよね。
うんうんうん。
うん。特に日本の場合は、
うん、
もう海外だったらもう有無言わさず、有無言わせないような技術力、それからアイデアで、まあ言ったらナンバーワンのソフトを作れば売れるって彼らは頑張ってますから。
はい。
それは売れますわ。
うんうん。
日本がどう頑張ってもナンバーワンのソフト作れないんですよ、今。そもそもゲームの開発エンジンも海外のものを使ってますし。
うん。
で、じゃあ、スクウェアエニックスが今だっけ、ルミナスエンジンでしたっけ。
あと、何でしたっけ、クリスタリウムなんとか。
なん
と
かね、あります、ね。作りましたよね。
はい。
あれ、なんかあれですよ。次世代機でも結局ちゃんと動くかどうか分かんないぐらい、スペック高いんでしょ確か。
適当だな
採用するのに。メモリが足りないだったかな、
うん、
あ、そういうチグハグなことしてるんで、
うん、
海外には絶対勝てないと思うんですよ、
うん
うん。同時にスタートした場合ね。
はいはい。
特に今日本ではゲーム、売れませんから、あんまり。
うん、
まあ、ポケモンとか売れてますけど。あれもほぼネームバリューもあるじゃないですか。
うん。
モンハン、ポケモン、ドラクエ、ね、FF。あと最近はテイルズも確立してきましたけど、ブランドとしてね。
うん、
新規タイトルで100万本なんて売れるソフトないので、今。
ないっすね。
それを考えたときに、じゃあどこの、なんていうのかな、部分を狙えばそれが一番近いかっていうと、やっぱり、その潜在的な購入層が多い携帯機なわけですよね。
うん。
コンシューマーってやっぱり1世代に1台ですから、大抵は。一家に1台とか。
うん。
だから世帯数が分母なんですよね。最大の分母が。
うん、
携帯機はあなた、一人一台ですから。
うん。下手すと今一人二台ですからね。
そうですよ。分母の数が全然違うんですよ。
うん。
で、なおかつ、開発費が安いでしょ？
うん。
で、まあ、お値段もその分控えられますわ。
ですな。
そうなると、なおさら買いますよ、人は。
そうですよね。
ああ。
いいこと尽くしじゃないですか。
そう。で、携帯機の今、その、性能も上がってきてますから。
はい。
まあ言ったら、下手すりゃプレステ2とか今、ね、
うん、
初期の Xbox のソフトなんかももしかしたら今携帯機でできるぐらいの、ものは出来上がってきてますからね。例えばビータとかさ。
うん。
ああ、ですから、あなた、やっぱり、携帯機じゃないの。
うん、ですよね。メリットがあまりにも多すぎる。
うん、そうです、そうです。そうですね。うん、コンシューマーが悪いというよりかは、
うん、
携帯機のメリットが日本にとって多すぎるんですよね。
うん。
うん。
それはやっぱり、商売する、
そう。
人たちによっては、絶対そこ手をつけないとダメなとこですもんね、むしろ。
そうです、そうです。うん、あのね、その日本の職人気質でさ、いいものを作りゃ売れるんだ、っていう時代じゃ今ないですから、
うん、
競合する海外もありますし、
はい。
それなりのものを作ってくる海外もありますからね。例えば中国とかさ。
うん。
で、そういう商品って、ものは日本よりも悪くいいけど、値段もそれなりに安いから、みんな買っちゃうっていう、経済が出来上がっちゃってますから。
うん。
うん。ね。
うん。で、これ逆に今、ソーシャルゲー、まあ、グリーさんとか、モバゲーさんとかの今、ソーシャルゲーっていうのは、一時期ものすごい流行ってるじゃないですか。
そうですね、
流行ってたじゃないですか、
うん。
で、今はちょっとどうだかわかんないですけど、うん、絶対そのピーク時、まあ、僕のイメージですけど、もう僕、ピークはもう過ぎたと思ってるんですよね。ソーシャルゲーの、
うん、
まあ、どうだかわかんないですけどね。
うん、
で、そのソーシャルゲーと、
うん、
実際のその 3DS とかのその携帯ゲーの、
うん、
なんていうんですかね、そこの、線引き、
うん、
みたいなところって、
うん、
どこなんだろうな、と今最近思ってまして。
うん、うん、うん。
どっちにしろ、まあ、携帯ゲーじゃないですか。みんなやれますし。
そうですね。
うん。それで、まあ、その 3DS でも、まあ、ソーシャルな部分もあるわけで、
うん、
ほんで、かたやその、なんだろう、携帯ゲーム、3DS とかが売れてきてて、
うん、
まあ、そのソーシャルはこう、
うん、
まあ、イメージですけど、
うん、
まあ、その衰退してきてるみたいな、その課金とかの。
なるほど、ね。
うん。そこの違いって、何なんだろうなとかっても思ったりしますね。
ソーシャルに関しては、
うん、
それこそ一人一台携帯持ってる時代に、
うん、
一人一ソーシャルゲームみたいな感じになってきてますから、
うん、
増え方が爆発的に増えていくわけですよね。
そうですね。
けどいずれはやっぱり行き渡るというか、
うん、
先詰まりになってきますから、まあ言ったら車の営業とかと一緒でしょ。前までは一人一台車なんて持つ時代じゃなかったから、
うん、
一家に一台の車からだんだん一人一台の時代になってきて、
うん、
で車がバーッと売れたけども、今あんまり車が売れないっつってね、
うん、
いろいろ日産とかも苦労したりしたわけじゃないですか、カルロス・ゴーン迎えたりだとか。
はいはい。
それってのは経済動向よりもやっぱり根本的なところとして、ほぼみんな車を持ち始めた。
うん。
うん。で、その中で今度新しく車を買うそうっていうのは、
うん、
高校生とか子供たちが大人になった時に買う層が買うだけになってきたから、
うん、
それはもちろん数は減っていくと思うんですよね、
うん、
売れる数っていうのが、
うん、
でソーシャルもまさに今爆発的に増えましたけど、
うん、
そろそろやっぱり新入会員数は頭打ちになってくるでしょ
う、うん、
それも多分ソーシャルの人たちは気づき始めてるのか、
うん、
人気のゲームにのプレイヤーを無理くり別の新規ゲームに登録させる方法を今狙ってるじゃないですか、
うん、
それをまさに今僕らがやってるモバマスが、
はい、
モバマスでその課金ガチャを無料でできるチケットを他のゲームをやるともらえるよみたいな、
うん、
で、
うん、
その皆さんやってるゲームもちろん無料なんだったらね、そのチケット欲しくなるわけですから、うん、新しいゲームに登録するわけですよね、
うん、
そうなるとその新しく登録したゲームの会員も人気のあるゲームと同じぐらいの会員数が増えると、
うん、あだけどその実際ソーシャルゲーって、
うん、
その全部一緒じゃないですか、
うん、まあ、金太郎アメみたいなね、
うん、で絶対それに気づいてる、気づき始めてきてると思うんですよね、大多数の人が、
まあ、そうですな、
うん、だとすると、
うん、
その、コンシューマーや携帯ゲームだったら、その2を出した時とかって、
うん、
新しいシステムだったり、
うん、
まあ、グラフィックだったりもそうですけど、
うん、
もうその、いろんなところで、こう、チェンジできるわけじゃないですか。マイナーチェンジ。
パワーアップ
ですね。
そうです
ね。うん。できるわけですけど、うん、その、今時点のソーシャルゲーって、うん、じゃあその2を出した時に、果たして、その、今までのファンっていうのが、そのまま、移行してくれるのかどうか、
うん、
その次につながるものっていうのが作れるのかどうかっていうのがすごい疑問で、
うん、
もしそれが作れないんであれば、
うん、
やっぱり今の現時点でのソーシャルゲームのその衰退、
うん、
まあ繰り返しになりますけどイメージですけどね、
うん、
その衰退に歯止めがかからないんじゃないかなと、
うん
うん、
まあもちろん廃れていくでしょうね、
うん、
今のシステムは発展性ないシステムですから
全くないですよね、
うん、それで多分焦ってきたのが、あのモバゲーがバンダイと手組んでマクロスの、
ああそうだった、
ね、
う
ん、ソーシャル新しいの作りますと、
はいはい、
であれはちょっと音も出てよりゲーム性が高くなりましたっていうので、
うん、
作り始めたわけですけど、
うん、
それをやり始めると結局は今のゲームみたいな形になってくるんですよ、どんどん、
うん、
データ量も増えてって音もよりリアル、動きもリアル。
はいはい。
ね。ポリゴンもってなると、うん、結局じゃあ、ファミコンぐらいのゲームができるようになって、
うん、
じゃあもっと上を目指そうっつって、スーファミぐらいになって、っていう形になってきますから。
ですよね。
多分今のソーシャルが一番利益が出るシステムなんですよ。
ああ。
制作の期間とかお金とか、
うん。
の割に利益が多い。
まあでしょうね。
うん。で、利用者も多い。けど、これから多分そのちょっとゲーム性強くなって、バンダイのあのマクロスみたいになった時に多分利用者も減るだろうし。で、さらに開発費がなんだかんだでかかってくるから。
うん。
結局利益は少なくなるしっていうね。
うん。
うん。だから、多分モバゲーグリーとかのソーシャルゲーム作った人はすげえ頭いい人だと思うんですよ。
うんうん。
あのシステムを生み出した人が。
まあ、先見の目ありってやつですな。
うん。なんで多分、ソーシャルゲームとはまた違う、少ない開発費で、
金を儲ける
、そうそう、を何か多分、生み出すんじゃないですかね。
そうですかね。
うん。
あ、それを見てまたうまいなと言いたいところですね。
そうですね。
うん。
僕らもあやかって金もらいたいですね。なんかね。
こんだけ CM してんだからとね。
そうそうそう、そう。
ステマです、ステマ。
あ、ステマですな、本当にな。
はい。蝶さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ございます。じゃあそのまま、
はい、
ケリーさん。
そうですね、お願いします。はい。
ケリーさんありがとうございます。読ませていただきます、皆さんおはようございます。僕が住んでいる町は毎日蒸し暑いです。おかげでビールの量が増えています。そちらはいかがですか、さて生草さん、
はい、
テリーのワンダーランドはどんな感じですか、
うん、
やりがいのあるゲームですね。新作が出るたびにモンスターの数も増えて図鑑のコンプリートが大変です、
うん、
今回のテリーのワンダーランドをプレイして思ったことがあります。それは、スライムのことです。
うん。
ドラクエのシンボルキャラクターであるスライム。水滴型、玉ねぎ型で微笑んでいる可愛いキャラクターです。
うんうん、
このキャラから派生して、バブルスライム、ホイミスライム、キングスライムなど、多くのキャラクターが生まれています。形は違うけれど、あの微笑み顔は基本的に変わりないです。それがスライムの仲間なのだなぁと思わせています。
うん。
しかし、最近のドラクエモンスターズシリーズでは、これがスライム系のモンスターなの?と思うようなキャラクターが増えているように思います。
うん。
テリーのワンダーランドでは、地域限定配信されたスラニン。
うん。
スラニンでいいんですかね?スラシノビ。
スラニンですね。
などは人間の形をして、体の一部に玉ねぎ型のスライムのマークをつけているくらいです。
うん。
さらに、微笑みの顔もありません。なぜここまでスライムは発展させちゃうのでしょうか、
うん、
新しいソフトを出すたびに新しいスライムキャラを登場させたいのはわかるのですが、
うん、
原型を維持させるネタはもう尽きたのかな。意図的に人類に進化させていきたいのでしょうか。スライムに関してちょっと腑に落ちない僕でした。長文失礼しました。またメールしますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはいはいはい、
はい、生瀬さん、テリーのワンダーランド、
うん、
どうですか。
今は育成がとりあえず一段落して、
お、
正直あの強いモンスターをね、今度生み出そうとなると、
うん、
特殊な配合が必要になるわけですよね。例えば前までだと自然系のモンスターとスライム系のモンスターを合わせると、そのモンスターたちより強い別の種族のモンスターが生まれるっていう作り方だったんですけど、
うん、
今その育成は全部俺到達しちゃったんで、
すげえ、
今度はもう固有名詞のモンスター、例えばはぐれメタルとはぐれメタルをくっつけるとキングメタルスライムだったかな、
うんうん、
ができるとか、
はいはい、
でキングメタルを今度育てて何かと配合させるとさらに別の固有名詞のモンスターになるっていうところまで行ってきちゃったんで、
ほうほう、
あのウィキを見ないとそろそろ分かんない時期になってきたんですよね。
あ、なるほどね、
うん。うん。特殊配合になってくるんで。
うん、
で、そうなると俺冷めてくるんですよ。うん、
あ、なるほどね。作業感ですか?
そう、もう作業感がパネンス。
あ、なるほど。
だから俺はいろいろとこう、新発見をしてこう、楽しみたいわけですよね。
うん、
未知なるものを。
うん。
けどもう、今は先も見えてるし、どうモンスターができるかもう分かっちゃうし。
あ、そうか。
うん。それやらないと俺、ずっと同じモンスターだし、今。最高上位のモンスター同士組み合わせても、
うん、
今だと、ランクが行き着いちゃったんで、
うん、
決まったモンスターしかもう表示されなくなっちゃうんですよ。うん、自由にどんどん合体させていった時の最高位が、そのユニコーンとか、
うん、
黒竜丸だったかな、
うん、
とかなんかって、そういう各種類の最上位のモンスターがいるんですけど、全部そいつになっちゃうんで、
うん
うん、なんかちょっとあれです、
落ち着いてきてるところですね。
落ち着いてきてます。けど面白いです。そこまでね、俺がやったっていうのは久しぶりですからね、
うん、でそのスライム、
はいはい、
がなんかどえらい進化の仕方になってるとか、なってないとか。
いやー、ほんとね、俺、僕もこれケリーさんと全く同じこと思ってて、
うん、
そこまでしてスライム系を増やす必要あるんだろうかとか、
あ、
これいくらなんでも厳しくねえかっていうスライム多いですよね。
ちょっとスラニン見てみようかな。
スラニンはね、もう本当にただスライムマークのついた忍者キャラなので。
あ、これがスラニン。
うん。
お、人間ですね、もう。
でしょ?
うん。
で、そこはまだね、あ、じゃあ人間なのかっていうところで、あれですよ。まだ、
うん、
なんていうのかな。
あの、なんかね、これもスライムって思ったのが、なんかスライムに尻尾が生えてるやついなかったでしたっけ。
ドラゴスライムね。
ドラゴスライム、
うん。
なんかこれひどいなって思ったのが ありましたね、確かに。それがドラゴスライムかな。あー、そう。これはひどいと思った。
うん、ね、
うん、
で、例えば、
うん、
羽スライムっていうのもいるんですよ。
羽スライム、羽はひらがなですな。
羽ひらがな。
羽。
で、言ったら、うん、 耳みたいのがでかくなった、ホイミスライムと言うべきか。
これディズニーのダンボでしたっけ？
そうそうそう、ダンボ、ダンボ。
あれですね、これ。
耳のでかいやつね。
あ、これひどいな。
なんて言うんですかね。やっぱりまあ新しいゲームになってくると、スライムって人気キャラですから、うん、まあ言ったら FF で言うチョコボみたいなね。
はい。
そのもう、作品を代表するキャラになったわけじゃないですか。だからこそっていうか、そのキャラクターだからこその宿命なのかもしれないですけど、まあ常に、なんていうんですかね、シンボルキャラとして居続けなきゃいけない。
うん、
けど、このスライム系って言ったら定番なのは、スライム、スライムベス、
うん、
バブルスライム、ホイミスライム、
まあ、キングスライム。
そして、キングスライムと。うん、まあ、シンボル的にはこの、シンボルの奴らばっかりですよね。
う
ん、で、やっぱこっからさらに種類を増やしたいとなった時に、うん、もう、あれですよね。もう、際物しか出てこなくなりますよね。でちなみにスライムで他にもね、モーモンっていうのがいるんです。
モーモン？もうスライムっていう名前の、うん、あれが入ってないじゃないですか。
モーモン。
モーモン。
うん。多分ね、これを次はね、
これ見たことあるな。
そう、可愛らしいじゃないですか。けど、ね、もうスライムの形ないじゃないですか。
うん、このドヤ顔がそうですね。
でその、多分、スライムの、目は完全にスライムの目ですよね。うん、丸にさらに、二重丸みたいな感じのね。
ね、
うん、だからそういう風に、成功した例もありますが、うん、まあまあ、ドラゴスライムとか、
羽スライムとか、
羽スライムとか、あとスライムツリーっていうのもいますよ。
もう名前聞いただけでもなんか嫌な予感しかしないですもん。
瞑想してますよね。スライムタワーなんて思いますね、そういえばね。
あ、でもスライムツリーは、まあ、原型、まあ、
そうですよ。上に葉っぱつけてますからね。うん、それぐらいです
か、
ね。
まあ、これでいいだろうって言って、こう、企画が通ったみたいな感じですね、これ。
だから、鳥山明さん、スライムの別キャラ描いてくださいよ、つって、って煮詰まった瞬間に、一回葉っぱつけるか、みたいな。
そうですよね。うん、
葉っぱつければなんだろうな、
スライムツリーか、つって。そのやっぱりその、ドラゴンクエストのマスコットキャラである、まあ、スライムの顔って、うん、もう一つの、そのドラクエの記号になってるんでしょうね。だからこの顔を使えば、ね、とりあえずそのドラクエらしさっていうのが、まあ、伝わるし、
うん、
うん、それなりの空気感、ドラゴンクエストっていう空気感を少しでも、まあ、出せるんでしょうけども、
うんうん、
やっぱここまでひどいと思わなかったですね。
ねえ、うん。
実際その、例えばファイナルファンタジーだったら、マスコットキャラじゃないですけど、まあ、毎度出る敵キャラというと、まあ、ベヒーモスとか、あと、うん、武器たくさん持ってる人誰でしたっけ？
あの人ね。
あの人ね。たくさん持ってる人いるじゃないですか。あの人もその、
ギルガメッシュ。
ああ、そうだ、
うん。
その、ビジュアルはもう、ファイナルファンタジーで完全に変えてきてますよね。
そうですね。うん、
だからもう、あそこまで、まあ、あれがまあ、ファイナルファンタジーなのかな、わかんないですけど。まあ、あそこ、まあ、
ファイナルファンタジーはずっと変わらないキャラはもう、トンベリと、あれぐらいじゃないですか。
そうですね。
チョコボぐらいじゃないですかね。
うん。
うん。
だからもう、これがスライムだって言っちゃえば、いいんじゃないですかね
、うん。ドラクエに関しては、このスライムの顔、ケリーさんも言ってる。
うん、
目二つにニヤーっと笑った顔、うん。あれさえついてれば多分スライム系って認識するぐらい多分頭にはみんな記号として、焼けついてますよね、
うん。
多分ただの四角い石に、あのスライムの顔つくだけで、あ、これスライムの新しいやつかなとかって思いますもんね。
そうですね。
まあ実際いますしね。
あ、いるんですか。
なんだっけ、ボックススライムだったかな。
ロックスライムとか。
ロックスライムってのもいます。石のやつ。
ああ、いるんですか。適当に言ったのに。
ギャンブルボディ使う人ね。
うん、
あ、ボックススライムいますね、ちゃんとね、四角いやつ。これもテリーのワンダーランド出ますけど。
まあでも確かに、その話ちょっとずれちゃいますけど、このスライムの顔って、すごいその独特ですよね。
うん。
なんかこう、垢抜けてるというか、愛嬌はあるけども、こうその。
けど軽く狂気する感じ、
ね。そうなんですよね。その笑いの中に、こう。
うん、怖さがあるっていう。うん、
だからここうまいですね。
うん。まあ、考えればドラキーも同じ顔よな。
ああ、そうか。ドラキーもそうか。
ドラキーもすごくいいキャラだと思うんだよな。
ああ、ドラキーね。
うん。あ、牙生えとる。
うん。
これが特徴か。ドラキー。
ドラキー。
うん。ドラキーはいいキャラだな。う
ん、昔ドラクエ1のゴーストがなんか怖くですね。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。あれがなんか怖いイメージがありましたね。
なんで体オレンジなのみたいな。
しかも強かったじゃないですか。早いし。
ああ、そうですね、うん。
だからすぐ
ミスるミスる。
体力ゲージって言うんですか。うん、UI がですね、オレンジ色になるんですよ。あのオレンジ色が怖くて。
そう、あれは怖かったね。
なんか怖かったですよね。うん、オレンジになると、やばい、やばい、やばいってなって、で、赤になるともう絶望ですよね、
もう、早く白にしたいみたいな。
そうなんですよ。あれが怖かったな
ぁ、うん。ゴーストはトルネコの時散々いじめられた。
ああ、早いですもんね。
あいつ、うん、ほんと、あいつとイエティはほんと。
イエティは手出さなきゃいいじゃないですか。
イエティ4つ固まってるとこになんか、いらないやと思って武器投げたら偶然当たってみたいな
ね。そうわっと囲まれますからね。ものすごいスピードで囲まれますからね。
そう、う
ん、ねえ。まあでもやっぱシリーズの宿命でしょうね。こればっかりは。
うん、やっぱドラクエはここまでね、うん、10の他にもいろいろと派生したものありますし、このスライムモリモリとかわけわかんないクソゲーみたいなやつもありますから、ね、うん、スライムが増えてくるのはしょうがないかもしれないですね。うん、はい、
そう、ちなみに、あれですよ。今度のドラゴンクエスト、最新作、ドラゴンクエスト10はですね、実は来月発売でございますよ。う
ん、ああ、そうですか。
早いですね。
もう発売ですか。
はい、8月の頭に発売ですので、まあ Wii 版、Wii U 版はまだ未定ですけども。
うん、うん。
まあ気になる人がいれば。
そうです。新しいスライムもぜひ、
ね。そうですよ。人柱になってね、行ってくださいよ。
誰もそこまで言ってませんけれどもね。言ってません、
うん、
もう、報告は聞きたいな。
そうですね、あ、うん。はい、こんな感じでしょうかね。
はい。
はい。ケリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。